こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森明郎の世の中のことも、自分のこともみるみるわかるお金の選択。人生の節目に役立つファイナンス超入門は、個人の生活上の判断にファイナンスの基礎思考を応用する入門書である。著者はグロービス経営大学院で会計やファイナンス教育に関わる実務家であり、本書では MBA で扱われる概念を投資や企業経営だけでなく転職、老後資金、仕事の失敗、婚活などの身近な局面に結びつけて説明している。目的は読者に高度な金融技術を教えることではなく、漠然とした不安や感情に左右されがちな選択を数字と構造で見直せるようにすることにある。数字が苦手な読者にも配慮し、専門用語を日常の判断材料へ置き換える点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、サンクコストを切り離して仕事の失敗を判断する。本書で扱われる代表的な考え方の一つが、サンクコストを意思決定から切り離す発想である。仕事で失敗したとき、人はすでに費やした時間、労力、メンズを取り戻そうとして判断を歪めやすい。例えば進めてきた企画に問題が見つかった場合、ここまで頑張ったから続けたいという感情は自然だが、ファイナンスの観点では過去の10日分は回収不能な費用として扱う。重要なのは、これから追加で資源を投入した時に期待できる成果とリスクである。本書の意義は、この考え方を企業投資の文脈に閉じず、日常の仕事上の反省や撤退判断に応用する点にある。失敗をなかったことにするのではなく、過去への執着と未来の選択を分けることで、損失を拡大させない判断が可能になる。これは反省を軽視する態度ではなく、学びは保持しつつ、次の意思決定では別の基準を使うという実務的な姿勢である。次に、老後資金の不安を現在価値と将来価値で数値化する老後資金の問題は、金額の大きさだけが強調されると不安を増幅させる。本書はそうした不安を数字で分解する対象として扱う。将来必要とされる金額は現在の生活感覚と同じ意味を持つとは限らない。物価、金利、運用利回り、時間の経過を考えれば、将来の2000万円と現在の2000万円は同じ価値ではない。この視点はファイナンスの基本である現在価値や将来価値の考え方に通じる。読者にとって重要なのは、老後資金を単なる巨大な目標額として受け止めるのではなく、いつどの程度どのように準備するのかという分解可能な問題に変えることである。数値化は冷たい計算ではなく、不安の輪郭を明確にする作業である。漠然と足りないと思う状態から前提を置き、試算し修正できる状態へ移ることで、家計管理や資産形成の優先順位が見えやすくなる。本書は投資商品の選び方そのものより判断の土台を整える点に重点を置いている。さらに、転職時の適正年収を市場価値として見積もる転職や副業を考える場面では、自分の年収が高いのか低いのかを感覚だけで判断しがちである。本書はこの問題に金融業界で使われる価値評価の考え方を応用する。企業や資産の価値は将来生み出すキャッシュフローやリスクによって見積もられる。同様に個人の市場価値も現在の肩書きだけでなく、将来どれだけの成果を生み、どの市場で需要があり、代替されにくい能力を持つかによって変わる。ここでの要点は、自分を商品化することではなく、労働市場における評価軸を客観視することである。給与交渉や転職判断では希望額だけでは説得力が弱い。成果実績、専門性、再現性、成長余地、業界の需要といった要素を整理すれば、自分の適正年収に関する仮説を立てやすくなる。本書はキャリア論を精神論に寄せず、価値がどこで発生し、誰がそれに支払うのかを考えさせる点で実用的である。そして、婚活を市場とマッチングの問題として見直す。本書の特徴的な広がりは、婚活のように一見、ファイナンスから遠いテーマにも、ビジネスの視点を持ち込む点である。理想の相手と出会えない問題は、努力不足や運だけで説明されることが多い。しかし、市場やマッチングの観点で見ると、どの場に参加しているか、自分が求める条件と相手が重視する価値が合っているか、情報の出し方が適切かといった構造的な要因が見えてくる。これは人間関係を損得だけで処理するという意味ではない。むしろ感情的な期待だけで行動すると、出会いの場の選択や自己理解が曖昧になりやすいという問題を補う発想である。ファイナンスやビジネスの考え方は、限られた時間と機会をどこに配分するかを考える道具にもなる。婚活を指示場として捉えることで、自分が求める相手像、相手から見た自分の魅力、接点を増やすチャンネルを整理できる。本書はお金の話を超えて、選択肢を設計する技術としてファイナンスを位置づけている。最後に、高度な投資術ではなく、意思決定の基礎体力を鍛える本書はファイナンスの超入門として位置づけられており、 個別銘柄の分析や高度なポートフォリオ理論を深く学びたい読者には範囲が限られる可能性がある。その一方で、日常の選択に必要な基礎体力を養う本としては明確な役割を無。多くの金融入門書は家計管理、資産運用、保険、税制などの制度知識を中心に構成されるが、本書はそれ以前の段階、つまり何を比較し、どの前提を置き、過去と未来をどう切り分けるかに焦点を置いている。これは知識量を増やすより、判断の型を身につけるアプローチである。人生の節目では、情報が多いほど迷いが増えることもある。転職、結婚、老後準備、失敗からの立て直しは、それぞれ異なる問題に見えるが、限られた資源をどう配分するかという共通点を持つ。本書の価値は、ファイナンスを専門家の言語から普通の読者が意思決定に使える言語へ翻訳している点にある。結論として、本書は数字やお金に苦手意識がありながら、人生の大きな選択を感覚だけで決めたくない人に向いている。特に転職や副業を検討している人、老後資金への不安を抱く人、仕事の失敗から次の判断を迫られている人、婚活やライフプランをより構造的に考えたい人に有用である。得られる実践的な利点は、難しい金融知識そのものよりも問題を数値化し、過去の執着を外し、将来の選択肢を比較するための基準を持てることにある。類書との違いは、資産運用のノウハウ本や家計改善本にとどまらず、MBA ファイナンスの基本発想を日常の意思決定へ広く展開している点である。投資の専門性を深める本ではないが、生活上の迷いを整理する入門書としての完成度は高い。お金を増やす技術だけでなく、お金を通じて自分の選択を見直す技術を学びたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は森明郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。